主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言うと言われた主のお言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いた。本日先ほど賛美しました賛美歌243番、ああ主の瞳の2節の場面がまさにこの場面です。ここにはペテロが主イエスの予告通りに鶏が鳴くまでに三度主を知らないと否認してしまった場面と、その直後ペテロが男泣きに泣いた、号泣した様子が記されております。ちなみに今日の説教題は鶏が鳴いた後にとさせていただきましたが、鶏が鳴くという表現が聖書には出てまいりますが、これはすなわちコケコッコーと鶏が鳴いて夜が明けるということを意味しています。ですから鶏が鳴くまでにというのは夜が明けるまでにということを意味するわけです。ところでここにペテロの号泣の様子が記されているのでありますけれども、このペテロの号泣には一体どのような意味があるのでしょうか。まあ、その後の経過を知る私たちとしましては、このペテロの涙こそペテロの再出発への布石、悔い改めのきっかけがあるように感じるんじゃないでしょうか。ここでひとまずですね、このペテロともう一人の弟子イスカリオテのユダを比較してみたいと思うんですね。ある程度の差こそあれ、まあ、いずれも主イエス・キリストを裏切ってしまったという点では大きな差はないと思います。ただ結果的にユダはその後自死してしまった一方で、ペテロは後に再び立ち上がりました。この違いは一体何なんでしょうか。ある意味イスカリオテのユダは主に明け渡す、委ねるといった姿勢に欠けていたのではないでしょうか。その一方でペテロには主に明け渡す、委ねるという姿勢があったように思います。そんなペテロの姿勢、その信仰はペテロの号泣、涙を誘発し、イスカリオテのユダの後悔を超えたペテロの悔い改めへと彼自身を誘ったのではないでしょうか。残念ながらユダは後悔先に立たずで自ら決着をつけてしまったのに対して、ペテロは号泣し涙することによって、ある意味その信仰のうちにやっちゃったよ、弱音を吐いたのではないでしょうか。まあ、この点におきまして、私は祈りというものは私たち人間の積極的な意味での弱音吐きではないかと思うんです。そしてそんな私たちの弱音、すなわち祈りを主は力強く受け止めてくださる。あえてパワーポイントのスライドにはしてませんが、ぜひ皆さんの心のノートに書き留めてほしい言葉があります。涙こそ主が理解してくださる言語です。涙こそ主が理解してくださる言語です。主は私たちの言葉にならない涙の祈りを聞いてくださるんですね。では主イエス・キリストはどのように挫折している私たちを受け止めてくださるんでしょうか。挫折してしまったペテロを全面的に受け入れ、再び立ち上がらせてくださった主の言動に学びたいと思います。お手数、いやお目数ですが、今日は複数のですね、聖書箇所を開いていただきたいと思います。今日二つ目に、先ほど鈴木兄弟に読んでいただきましたマルコの福音書16章6節から7節を改めてご覧ください。驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められたところです。ですから行ってお弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます。前に言われた通りそこでお会いできますと、そう言いなさい。青年、神の御使いとおぼしき方はこのように、まあ、ある意味主イエスの伝言を伝えているわけです。何気なく読み過ごしてしまいそうですが、ここで最も注目していただきたいのがこの部分です。 ですから行ってお弟子たちとペテロにそう言いなさい。お弟子たちとペテロに。何度かこの箇所をお話ししてるんですが、よく考えてみればペテロのもお弟子さんの一人なわけですから、お弟子たちにというね、言い方でよかったはずです。でもあえてここで御使いは、またイエス様はお弟子たちとペテロにという言い方をしているんですね。これはある意味お茶の水の兄弟姉妹と野口兄弟によろしくみたいなイメージだと思うんです。言うまでもなく私もお茶の水の一員ですから、お茶の水の兄弟姉妹によろしくねで通じるわけです。なぜここでペテロはあえてわざわざ名指しされているんでしょうか。それはペテロが十二弟子の筆頭であるからではありません。先ほど見ましたように、このことの背後には明らかにペテロが三度主を知らないと否認してしまった挫折の事実があるからではないでしょうか。ペテロはかつてピリポカイザリアにてマタイの記録によれば、あなたは生ける神の子キリストですと意気揚々と告白し、三度の否認を主イエスに予告された際も、たとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなどとは決して申しませんと豪語していたわけです。しかしながら主が逮捕され、厳しく尋問され、十字架刑がほぼ確定したのを知ったと思われるペテロは、何があっても否認などしませんと言い切ったその舌の根が乾かないうちに、先ほども見ましたようにもろくも主イエスを三度知らないと否認してしまったわけです。そして鶏の鳴き声を聞いたペテロは、夜が明けたことを知ったペテロは、先ほど見ましたように後悔の根、あるいは自らの保身の弱さへの悔しさからでしょうか、激しく泣き出した。主イエスの十二弟子の筆頭ペテロ、その最大の挫折であります。やっちゃった。おそらく、いや間違いなく、この御使いによる弟子たちへの伝言、お弟子たちとペテロにという表現は、このペテロによる三度の主イエス否認、すなわちペテロ最大の挫折と決して無関係ではないと思われます。そして御使いといいますのは、ある意味神様の代弁者、主のメッセンジャーですから、ある意味この御使いから弟子たちへの伝言というのはイエス様の思いがそこに反映されている。お弟子たちとペテロに、主イエスキリストはここで御使いを通してお弟子たちとペテロにということによって、ことに大きな挫折をして落ち込んでいるペテロにこそ目を止められ、ご自身の復活を真っ先に声を大にして伝えたかったんじゃないでしょうか。おいペテロ、大丈夫だよ、私は蘇ったんだ、もう落ち込んでる必要ないよ、さあペテロ、あなたも私が死のとこから起き上がったように挫折の低みから起き上がりなさい、立ち上がりなさいペテロ。主イエスはペテロに対してそう言いたかったと思うんですね。お弟子たちとペテロに。本日読んでいただきました最初の箇所、ヨハネの福音書の21章15節から17節を改めてお開きください。ここには復活のキリストがペテロに再献身を促す場面、すなわち復活のキリストとペテロの対話、やり取りが記されています。ちなみにこのペテロの再献身におきましては、主はペテロの最初の献身の時にも増してよりじっくりとペテロと対話しているんですね。そしてそこには理由がありました。それは言うまでもなく、ペテロが十字架の直前三度主イエスを知らないと否認してしまったという事実であり、ペテロが再献身するにあたって主の愛と許しのうちに彼はそのトラウマを克服する必要があったからではないでしょうか。現にペテロは復活の主がこの対話の中で三度同じような質問を繰り返しておりますので、嫌が応にもあの三度の否認を思い出さざるを得ず、しかもそこで心を痛めてます。今日の17節後半、ペテロはイエスが三度 あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言ったとある通りです。そうだ、私はこの目の前の主を三度も否認してしまったんだ。裏切ってしまったんだ。そんな思いがペテロの脳裏をよぎったのではないでしょうか。暗い気持ちになったかもしれません。ただそんな中、復活のキリストとペテロの対話を通して、ペテロの暗い気持ちに一筋の光明が灯った可能性を否定できないんですね。どういうことかご説明したいと思います。実は私たちが読んでいる新約聖書は元来ギリシャ語、ことに地中海世界の当時世界共通語であったコイネギリシャ語というギリシャ語で書かれています。ただイエス様や弟子たちは当時ヘブライ語の方言アラム語を話しておりましたので、実際にどのようなやり取りがあったかよく分かりませんけれども、おそらくこのギリシャ語はそれを反映しているものと思われます。脚注付きの聖書をご覧のお持ちの方は小さな説明が付されているかと思いますが、端的に申しますと、この対話の中で15節にありますように、復活の主はペテロに対して、ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますかと問うています。それに対してペテロは、はい主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知ですと答えています。二度目も三度目も主イエスの問いは、この人たち以上にという言い方を除いてはほぼ同じように繰り返されています。私を愛するか。またペテロも同じように、あなたを愛します、ほぼそのように答えています。単純に図式化すればこうなっています。一度目、復活の主愛しますか、ペテロ愛します。二度目、復活の主愛しますか、ペテロ愛します。そして三度目、復活の主愛しますか、ペテロ愛します。日本語で見ますれば同じことを繰り返しているに過ぎませんが、新約聖書の言語コイネギリシャ語のバージョンでこれを見ますと、厳密に様相が変わってくるんですね。厳密に見ますと様相が変わってきます。それを見ます前に、少しギリシャ語の愛という言葉を少し説明しておきたいと思います。日本語では愛という言葉は、基本的には一つですけれども、なんとギリシャ語にはですね、愛を説明する言葉が4つもあるんですよ、少なくとも。せっかくですからぜひ覚えておいてください。まず一つが名詞で説明するとストルゲー。このストルゲーっていうのは親子関係、あるいは兄弟姉妹の間の血縁関係、近親者への愛、肉親愛を意味します。それから二つ目の愛がフィリア、これは友達への愛、日本だと友情に近いですね。友愛、ちなみに英語で哲学のことをフィロソフィーと言いますが、フィロソフィーのフィロはこのフィリアです。でソフィーは知恵って意味ですから、知恵を友達のように愛する、そこから哲学。そして3つ目のエロース、これ一番誤解されてるんですが、男女間の愛とか性的な愛をのみ意味しません。むしろこれ広く人間が持っている愛を表すんですね。それに対して最後の4つ目、アガペー、これ皆さんご存知の神の人間に対する愛、聖書が愛の書、キリスト教が愛の宗教といった場合の愛はこのアガペーです。神の愛、無条件の愛、与える愛、そういう愛があるということをぜひ覚えておいてください。で、先ほど見たペテロとイエス様のやり取りには、実はこの4つのうちの2つ、すなわち友情を表すフィリアの愛と無償の愛、与える愛を表すアガペーが使われているんですね。で、それらがそれぞれ動詞で使われていますので、フィリアは動詞フィレオ、アガペーは動詞アガパオが使われていると思ってください。そして簡単に言ってしまうと、フィレオが人間的なやや低いレベルの愛であるのに対して、アガパオは神が人を愛する場合の無条件の愛、与える愛を表しますので、より高度な愛、高い愛というふうに言ってもいいかと思います。で、そんなギリシャ語でですね、先ほどのペテロとイエス様のやり取りをもう一回ちょっと説明します。そうするとこれこうなってるんですよ。一度目の やり取り、復活の主、愛しますか、これアガパオしますかって言ってるんです。一段高い愛で愛しますか。それに対してペテロはフィレオします、ね、ちょっとアガパオ無理だからフィレオしますみたいな感じでフィレオって答えてるんですよ。二度目も同じです。いやアガパオしますか、愛しますかってイエス様が言ったのに対してペテロはフィレオしますって、苦し紛れでしょうか答えてるんですね。で問題は3度目、日本語では全く変化のないように見えましたが、ギリシャ語ではここ大きく変化してるんですよ。実はイエス様のアガパオがフィレオに変わってるんです。分かったペテロ、まずはフィレオでいいよ、フィレオしなさい、フィレオしますか。ペテロははいフィレオします。ある意味この会話の中で主はペテロの低みへと降りて来られたのではないでしょうか。もちろんこの時ペテロはそのイエス様の降りてくる愛に気づいていなかったかもしれません。その後の会話などを見てみますとそんな気もするんですね。しかしながら後にペテロはそんな主の愛と配慮、そして許しに気づいて再び立ち上がってるんですよ。残念ながらヨハネの福音書でその様子を見ることはできませんが、使徒の働きやペテロの手紙などを通して再び立ち上がったペテロ、再献身したペテロの勇敢な姿を垣間見ることができます。ある意味キリストが私たちの救いのために神であることをやめて人となるべく降りてきてくださったように、復活の主キリストはペテロを再び立ち上がらせるために、アガパオじゃなくていいよ、フィレオでいいよとペテロの低みにまで降りてきてくださったのではないでしょうか。同じように復活の主はあなたの低み、私の低みにまで降りてきてくださるのであります。そして私たちを引き上げてもう一度立ち上がらせてくださるんですね。まあ、シーソーではありませんが、復活のキリストがその豊かな愛を持って降りてくる、下がることによってペテロ、あなたを、そして私を主は引き上げてくださる、高めてくださる。落ち込んでいるものをもう一度立ち上がらせてくださる、まあ、象徴的な意味で私たちをこの地上においても復活させてくださるんですね。今日は少しギリシャ語の話を対応して申し訳ないんですが、新約聖書の言語ギリシャ語で復活するを意味する言葉はおおよそ2つあります。一つがアニステーミという動詞で、この名詞がよく知られているアナスタシス、我は復活であり命であるという場合の復活はアナスタシスが使われています。そしてもう一つ復活するを意味する言葉がギリシャ語のエゲイロという言葉です。なお復活するを意味する二つのアニステーミもエゲイロもほぼ同義語で、いずれも単体ではそれだけを使えば立ち上がるとか起き上がるとか目覚めるとか湧き立つという意味の言葉です。で、それらの言葉に死者が主語として使われるときに、死者が立ち上がる、死者が起き上がる、すなわち復活したという意味に使われるんですね。ちなみに主イエスの復活の際にも用いられているギリシャ語アニステーミやエゲルという動詞は、一般的な意味でも挫折や絶望、病気や困難からもう一度立ち上がるというときにも新約聖書の中で使われています。例えば一番有名なのはあの放蕩息子、放蕩息子がもう貧乏のどん底でもう一度立ち上がって、そうだお父さんのところに帰ろう、あの時立ち上がったって出てくるんですが、あれがまさにこのアニステーミ、アナスタシスって言葉が使われてるんです。またあの38年間ベテスダの池で病気で 寝て伏せていたそんな病人にイエス様が起きて床を取り上げて歩きなさいって言った時の起きて、これエゲイロって言葉が使われてるんですよ。死から復活した主イエス・キリストは挫折や困難の種の中で身動きが取れない私たち一人一人をももう一度、いや何度でも立ち上がらせてくださるお方なんですね。もちろん第一義的には復活とはイエス・キリストが死を打ち破ってよみがえられたことを意味します。 そしてまた私たちクリスチャンもやがてそんなよみがえりの祝福に預かり、栄光の体に変えていただくことを意味します。と同時に、ある意味このアニステイミにしてもエゲイロという言葉にしても、それはある意味どん底にまで落ち込んでいた放蕩息子がもう一度立ち上がらせられたという意味でも使われておりますし、私たちが悲しみや挫折から再び立ち上がらせられて霊的に新しくされるという意味でもあるんですね。その意味におきまして、本日見てまいりましたペテロの再出発、再献身もまたある種の復活、比喩的な意味での地上での復活ではなかったでしょうか。約2000年前に私たちの救いのために十字架上で贖いの死を成し遂げられた主イエス・キリストは、その3日後にその救いの御業の完成として、そして私たちの復活の初歩として死を打ち破ってよみがえられました。復活されました。そしてそんな復活のキリストは今なお私たち一人一人のために取りなしの祈りをしつつ、必要に応じてあなたを、私を、その悲しみのどん底、挫折の低みからもう一度立ち上がらせてくださるんですね。今朝の説教題を鶏が鳴いた後にといたしました。それはペテロが挫折した後であると同時に、私たちが何らかの失敗をやらかしてしまった後、ああもうダメだと思った後でもあります。しかしそんな後にも私たちにはペテロがそうさせていただいたように、もう一度立ち上がらせていただくチャンスがあることを覚えたい、この地上でも復活させていただくことができることを覚えたいと思うんですね。鶏が鳴くとは夜が明けるということだと申しました。私たちの絶望の夜にも鶏が鳴いて、やがて希望の明日、希望の朝がやってくるんですね。絶望の夜があっても必ず希望の明日、希望の朝はやってきます。鶏が鳴いた後にも備えていてくださる主の自己犠牲的な十字架の愛、復活の愛に私たちも応えていきたいと思います。